どうもオカルポのマンモでございます。今夜も下彦大先生と一緒にオカルトークをしていきたいと思います。こんばんは。
どうもこんばんは。マリエブズコバサラソリベストルモ高田敦彦広瀬良子です。どうもこんばんは
こんばんは。
どうもこんばんは。
ごめんなさい、あの広瀬良子しか聞き取れなかったんですけど
もう一回言いますか。
もう一回ちょっと
言いますか。
はい、
マリエブズコバサラソリベストルモ中田敦彦広瀬良子です。こんばんは
中田敦彦ちょっと聞き取れましたね
あ、そうですか。
これはこれは皆さん何されたんですかこれ
まずですね、
はい、
マリエ・ブズコバさん、
はい、
サラ・ソリベストルモさん、
はい、
これあれですね、あのテニスで、
はい、
あの日本人がこうボールガールにこうボールぶつけて、
はい、
今ニュースになってますよね。
あ、本当ですか。
あの日本の女性のテニスプレイヤーが、
はいはい、
プレーとプレーの切れまで、
はいはいはい、
あのボールを相手の陣地の方にボーンって返してやって、うん、ボールガールの方に、
うん、
そしたらボールガールにぶつかっちゃったんだよね、うん、ダイレクトで、
うん、
で、あーっつって警告受けたんだよね、うん、審判から。
ほう、
まあ、危険危ねえよと、
うん、
あのテニスって紳士的な競技だからさ、
うんうん、
そしたら相手、ね、ダブルスだったから、
うん、
相手のマリエ・ブズコバさんと、
うん、
サラ・ソリベストルモさんが、
うん、
あの審判に、
うん、
まあ、抗議したんだよね。
ほう、
あのボールガール泣いてるし血も出てるしみたいな、
うん、
で警告が発行されて、
はい、
失格になっちゃったという、その日本人の選手
が、ぶつけて
ぶつけた方、
うん、
失格になっちゃって世界中で大ブーイングと、
はい、
このなんつうの、審判に訴えて、
はいはい、
まあ、要は不戦勝になったんだよね、相手2人がダブルスだから、
はい、
そう、日本人がぶつけたことで、
はい、
相手と戦ってた選手が不戦勝になって次に進んだんだけど、
はい、
失格になった時にこうほくそ笑んでイエーイみたいな俺らの感じみたいな、ほくそ笑んだところも写真撮られてて、
え、
もう
ブズコバさんがぶつけました。
いや、日本人がぶつけました。日本人の加藤選手っていう女の人が、
はい、
ボールガールにぶつけちゃったんだね。
はいはいはいはい。
で、相手の対戦相手のマリエさんとサラさんが、
ズブゴさんは相手ですね、対戦相手。
相手です。で、はい、抗議したんだね、審判に。いや、ボールガール泣いてるぜみたいな。
あ、なるほどなるほど。
で、審判が、警告って言ったけど、お前失格っつって、日本人選手が負けたんだね。
はいはいはいはいはい。
で、イエーイみたいな。マリエとサラ、イエーイみたいな。
なるほど、なるほど。なるほど。
そこも全部映されてて、お前、はい、スポーツマンシップないんかと。
なるほど。
勝ちゃいいんかと。
なるほど。
で、大炎上というね。
なるほど、なるほど。
で、マリエとサラは、私は別に何も悪くないのに、なんで責められてんのみたいな。
なるほど。なるほど、なるほどね。
ことが起きてましたね。
ああ。なるほど、
はい、はい、
なるほど、意味が分かりました。
はいはいはい。
ズブゴバさんってすごいですね、
名前がね。
ええ、セクシャルハラスメントですね
そうですね、
ええ、
はい、これが、
はい、
はいはいはい。で、
で、あと
なんか次誰だっけ何人言ったっけ。
サラ・ソリ・ベルモルト・マリエ・ズブコバと あと、
中田敦彦。中田敦彦さんは、ええ、今ね、最も日本が、
あれ、何なんですか、なんかちらっとしか、なんかまっちゃんと喧嘩した的なのしか分かんないですけど。
なんかね、YouTube で、
はい、
まっちゃんに対して、M1 とかキングオブコントとか、
うん、
そのショーレースっていうのかな、その、
はいはいはい、
それの審査員をやめなさい、あなたみたいなことを言ったの。
おうほうほう、
そのなんつうの、まっちゃんが認めないと面白くないっていうのは、
はい、
そのお笑いが偏るし価値観がみたいな、
はい、
なんかそれはちょっと変だぞみたいなね、
ええ、
ことを言って、
はい、なるほど。
で結局その一般人とかも、
はい、
おかしいやろみたいな。
なるほどね。
芸人も、
うん、
みんなおかしいやろって
なるほど
なったという。
なるほど。
これまあ最初は、
はい、
何を言ってんだろうってなったけど、
うん、
ちょっとしばらくしたら、
うん、
この中田のあっちゃんを、
うん、
なんか責めてはダメなんじゃないかって思い出して、
ほう、
要は彼はさ炎上商法を、
うん、
まあ、狙ってるよね。だって再生回数も400万回とか超えてるみたいで、その動画ね。
ほうほうほう。
まあ思った通りの結果になってるわけじゃん。
うん、
しかも500万人もいるわけでしょ、登録、
うん、
で400万人も見て、
はい、
でネットニュースになりまくって、
はい、
各芸人がもうそれに対して意見言ってそれもニュースになってみたいな、
はいはい、
まあ思った通りのことになってるよね、でもなんかねちょっとね、
うん、
その中田なったら攻めちゃいけないと思うっていうのは、
はい、
ちょっと彼ちょっと変なんだよね、
はい、
ちょっと変な人だから、
ええ、
なんつったら変な人をさ、
はい、
普通の人に対して責め立てるように、
ええ、
批判とかするのはちょっとダメなんじゃねえかってと思うんだよね。
ほう、
いやその子供とかにさ、大人の理屈で攻め立てるのはちょっと酷じゃん、
うん、
と同じように、うん、中田のあっちゃんもちょっとさ、なんかなんつうの、
うん、
ちょっと痛い人じゃん。だから、
まあ、うん、
痛い人に対して、
うん、
痛くない人の理屈でなんか攻めるのはなんかちょっといじめの構図みたいになると思ってさ。
あー、なるほどね。
その人はその人のなんかさ、価値観で生きてるじゃん。多様性じゃないけど。
はい。
で、俺やってやったぞってなって、
はい、
よっしゃーってなってるわけじゃん、俺が全部巻き起こしたみたいな。
うん。
でも、ちょっと、普通の人とはちょっと違うところあるから、なんかそれをなんか責めてさ、
はい、
みんなでこう、わーってこう言うのはちょっとなんかかわいそうなんじゃないかって思って。
なるほど。
なんかね、アスペルガーのあれもあるんだって、ちょっとあの人って。奥さんに言われたんだって、なんか あなたアスペっぽいねって。自分でなんかって言ったみたいなんだけど、
うん、
あなたは人の気持ちがわからないみたいな、
うん、
要はその行動がそういう行動を取ってしまうみたいなんだよね。
うんうん。
だから、でもそういう人の行動ってさ、ちょっとさ、
うん、
普通の人が裁いちゃいけないような気がするんだよね。
なるほどね。
うん。
なるほど。
なんかそんな感じがするんだよね。
あれ、これ、謝罪に来て大丈夫ですか、これ。
やばいね、
やばいねこれ。
やばいよね。
やばいやばい。
なんつったらいいんだろうね。その痛いっていう表現が合ってんのか、
うん、
でも別に決してその障害がどうこうとかね、そういうことじゃ、うん、もうないよな。なんつったらいいんだろう。俺らのさ大学の時さ、
うん、
あの豪華さんいたでしょ。
うん、
あの人たち結構痛かったじゃん。
うん、
ああいう感じだと思うんだよ俺。
なるほど。
あっちゃってこうのってさ、豪華さんもさ、俺一緒に帰ってる時にさ、
うん、
ナンバーワンに告白したんだよね。
ええ、
電車の中で、
はい、
俺とおい俺とさみたいな、なんか、
うん、
付き合わないみたいな、
うん、
ね、
うん、
俺いたのそういう横に、すぐ横に、
はい、
ナンバーワンのことすごい狙ってたからさ、ゴーケさん、
はいはい、
で、いやでもね、いやみたいな、
うん、なるよね、
はぐらかして、
はい、
まあ振られたわけよ、
はい、
で俺ね、そのゴーケさんの行動って、
はい、
多分普通の人が普通の物差しでなんか言っちゃダメだと思う、
はい、はあ、ははあ、
でも俺それ分かんなかったから、
うん、
後日ね、
うん、
慣れ合いの中で、
はい、
あ、なんか告白したよねって俺、
うん、
まだ若かったから言っちゃったの、
はい、
そしたらガチギレよ。してねえからみたいな。
塩酸的なね、
塩酸的な、そうそう、吸ってねえみたいなさ、その、ええ、やしてねえからみたいなさ、
うん、
いや、もう契約のムードは、
うん、
あって思ったの俺、
うん、
あ、いじられるのを極端に嫌う人なんだと思って、
うんうん、はい、
永田のあっちゃんもそうなんだって、いじられるの極端に嫌うんだって、うん、一緒なんじゃないかと思って、その痛い痛い人というか、うん、その普通の人とちょっと行動のベクトルというか、
はい、
なんかそのなんか違う自分のルールで動いてる感じがして、
うんうん、
それをなんか責めて言う通りにさせるのって、なんかそれはなんかちょっと違うんじゃないかなと思った。
なかなか難しいですね俺は。
なんかすごい批判がすごい多いんだけど、中田のあっちゃんに対してね、
うん、
でもなんかそれはなんかかわいそうかなって、
なるほど、
うん、思ったね。
なるほどね。
彼の本質をちょっともうちょっと見てあげて、
ええ、
もうちょっと保護の保護してあげるという。
なるほどね。
うん、
温かい目でね、
あったかい目で見てあげた方がいいと思う。別に彼が金を稼ごうが、
はい、
稼がなくても稼いでも、
はい、
俺らの生活は変わんないわけだからさ、
ええ、
そんなに別に怒んなくても
っていうところですね。
はい、
ええ、
はい、そんなところですね
っていう。あれ、ラスト広末さんは、まあ、あれですか。
あ、広末涼子は、
はい、
どうですか。俺たち広末涼子世代だよね。
そうだね。
まだ42とかでしょ。
何が
広末涼子。
あ、そんな、そんな、
ないよ確か。
広末涼子のおかげでショートカット好きになった的なところがありますからね。
暫定。
え、
暫定、まあ、
そうね、そこらへん。
暫定は何、その、なんつうの、その、重ねてたの、広末涼子と暫定を。
それはちょっと違うかな。
違うの。
そう、暫定は暫定ですね。
あ、そう。
広末涼子は、
はい。
あ、80年、だ42歳。
ね、若いね、まだまだ。
ですね。
全然いいね、
うん、
いいね、
うん、あ、本名なんだね、そして広末涼子の。
え、
広末涼子って本名なんだね、うん、
ああ、いい名前ですね。
広が、なんでしょう。広場の広じゃん、芸名は。
うん。うん、
じゃなくて、難しい方の広。
難しいやつね。
うん。
ラーメン屋のあの広ね。
あ、そうそうそうそう。そうそうそうそう。そう。そっちの広。
はいはいはい。いや、広末涼子に関してはさ、
うん、
一応謝ったけど、
うん、
なんかすごい、ちょ、好感度はね、上がったよね。
あ、そうなの？
そうそうそうそう。
それは、やっぱり謝罪があったという。
いや、なんつったんだよ。相手の男性の、
はい、
を見たときに、
はい、
あって思ったの。
どういうことですか？相手の男性。
その男性、なんか料理人の人なんだよね。ミシュラン的な。
あ、その不倫相手ってことですか？
そうそうそう。
あれ、なんかさ、森
戸さん的な。
はい。
なんつうの、ひげ生えてて、ずんぐりむっくりしてて、もう、ケイタさんみたいな感じの。
ああ、ほんとだ。
でしょ？
うん。
これあれだよ、そんな人とね、これはちょっと来るもんがありますよね。結構グッと来るもんがあります。
だからそのなんかうまいことできてるんですよね。
何が？
だからその美男美女の割烹っていうのは我々の想像ではそうなんだけど、
はい、
リアルでは多分美男美女というよりやっぱ美女と野獣的な、
そういうのがないのかもね。
うん、可能性は、だって広瀬さんのなんかあのろうそくの人だよね、多分。
キャンドルジュンね。
あ、そうそうそうそう。彼もだってそこまで、
彼も相当ぶっ飛んでるよね、なんか。
ですよね。
うん。
だからやっぱりうまいことやっぱそこで調和が取れるんじゃないですかね。
だこれがなんかすごいモデルとかさ、
はい、
俳優とか、
はい、
だったらちょっとあんまり、はい、ああマジかよみたいな、なる、なんだよこれこのニュースよってなるんだけど、
はい、
あのずんぐりむっくりの人と不倫ってなるとなんかちょっと、
なるほど、押しきた、押しきたっていう。
あと、はい、押し来たもそうだけど、
はい、
若干なんつったらいいんだろう、そのなんつったらいいんだろうな、でもあのずんぐりむっくりの人ってさ、
はい、
ちょっと失礼な言い方かもしれないけど、
はい、
なんつなんあのやっぱ多分毛深いと思うんだよね。
うん、そうだね。
そんな感じするじゃん、
はい、
多分、
はい、
VIO、
はい、
女性じゃないから VIO っていうか分かんないけど、
はい、
多分あのそういう場所も、
はい、
多分びっしりだと思うんだよね。
まあそうやね。
ね、太ももとか、
うん、でしょうね。
大事なところの周りと、あとはね、アナル、うん、アナル棒もですよ、
ええ、
そういう人と、
はい、
おなんつうのもうぐっちゃらぐちゃらのね。
ええ、
なんつったらいいのもう、はい、なんて言ったんですかね。
わかりますよ。
上になったり下になったり逆になったり、
ええ、
ねえ、
わかります。
大変だから、なんか聖母マリアを見るかのような広瀬涼子に対してその、
はい、
なんつったらいいんだろうな、なんかこう、はい、輝いて見えたよね。
うん、なんかその分かりますよそれは。
なんかその綺麗な人が、まあ、汚いって言ったらあれだけど、はい、その綺麗な人がその綺麗じゃないものに対してこう、
はい、
なん
か
それに触れていく、
はい、
積極的にそこを求めていくそのギャップに対、ギャップだよね、
はいはい、
ものすごく変態に見えて、
はい、
すごいワクワクしたよね。
そうだね。 これただこれ逆だとさあんまないよね。
逆というと
要は男が男優、まあ、いわゆるジャニーズとかね。
あ、はいはい。
でなのに例えばその、はい、先ほど出てきた3時のなんだっけ、
ヒロイン
的なところっていう話はあんま聞かないよね。
聞かない。それね、うん、水曜日のダウンタウンでやってた。
あ、本当。
美女と野獣はあるけどその逆はないっすっていう。
ええ、ないっすよね。そしてなんかそれを聞いてもそれを聞いてもなんかあんま嬉しくないっていうかさ。うんっていう。
うん、なんだろうね。でも一組だけいるんだよね、それが。
おう。
それが大沢たかおと、
はい、
広瀬香美ってもう別れちゃったけど。
あ、そえあそだっけ。
昔ね、それ結婚してたから、
うん、
もうね、その VTR のね、後ろずっと広瀬香美流れてんの。
どういうこと？
要は、
うん、
美女と野獣の逆、内説で、
うん、
唯一その逆の大沢たかおと広瀬香美、広瀬香美って顔良くないじゃん、
うん、
大沢たかおって俳優でね、
ええ、
いけないわけじゃん、
はい、
唯一その逆のカップルがいるから、
はい、
広瀬香美の曲流れてるし後ろで、
はい、
あと日曜ドラマでさ医者のやつじゃん、はい、タイムスリップするやつ、
医者
の江戸時代に飛ぶやつ、綾瀬はるかとか出てた。
あ、ジン。
そうそうそう、
うん、
ジンの音楽めっちゃ流れんのよひどいひどい
ひどいね。これ大沢大沢たかお俺好きな男優さんの一人だ。これ
ジェットストリームアタックやってたから。
いやこれはね、大沢たかおはね、
ワンプチワンプチだからでしょ。 それ
ワンルピーワンルピー1ルピー2ルピー3ルピー神様買うかっていう
インドね。
インドね。インド。
大沢たかおが何してんだ。
深夜特急っていう深夜特急っていう沢木耕太郎っていうその何つうのかな、なんかその小説ドキュメンタリー小説みたいなやつの映像を、うん、そのなんだろう、もうバックパッカーのバイブルがあるんですよ、深夜特急っていう、
うん、
それをその小説、うん、まあドキュメンタリー小説みたいなのを映像化した。
それは何年前です大学の時はもうすでに見てたでしょあなた。
俺高校の時見てたから。
大沢たかおだってまだ若いよね。
若い若い。だ1900俺初めて見たのは1998か9ぐらいだから、
だ
そんぐらいの多分。あ、これ今見ると1996年の作品ですね。
96年、27年前、
うん、
あ、俺ら13、4歳、
高校2年ぐらいだから。あ、96はもっと前だね。俺見たのは高校2年ぐらいだったかな確か。
あれ、それであれ中国一人で行ったっけ、うん、その後
で、そう、そのドラマを、大沢たかおのドラマ見て、こらやばいっつって、バックパッカーやべえなっていうのがあって、大学4年の最後、応援団終わってから行ったんだね。
ちょ、何月ぐらい？
いつだ？ 4年生、あ、応援団終わってからじゃない、あれ終わってからじゃないか。終わる前だね、多分。秋口とか夏休みとかかな、な、行ったんだよね。
授業何もねえ時に。
うん。
それじゃ今から行ってくんねえみたいな話も何も知らなかったけど、なんか行ってきたよとぐらいのなんか軽い感じだったよね。
あんだっけ、言ってなかったっけ。
あ、前そっか行ったよそういえばみたいな、なんか。
あんだっけ。
今から行ってくんねえみたいな何もなかったよねそういえば。
あんま、ああいうブログかな。 ブログ
だ。おやすさん、おやすさん、
そうそうそう、中国行った。おやすさんが大連、中国の大連に行ってて、
うん、
あの仕事でね、
うん、
でだ そこに行ったのかな、最終的に。
あ、何それが目的じゃないけど、いろんなとこちょっと歩ってみてみたいな。
そうだから、その深夜特急が香港なんだよね、その熱風アジア編っていう、
うん、
なんで香港に泊まっ、一回大連に行って、
うん、
で一人で帰ってきて香港に泊まって、香港ブラブラして帰ってきたって感じかな。
え、それ泊まったのはど、一人で泊まったの？
一人で泊まった。
それ何？
めっちゃ
予約なしで。
予約なしで、その大沢忠夫が泊まったところに泊まった部屋。
同じ部屋？
同じ部屋。
同じ部屋泊まったの？
同じ部屋に泊まった。
同じホテルじゃなくて同じ部屋？
うん。
すごいね。
そこ調べてって、でそこの、なんだろう、撮影されたなんかそのね、ゲストハウスみたいなのがあるのよ。ホテルっていうか、
ちょっといいとこ。
いや全然全然、そのなんて言うんだろうね、こっちで言うと、あのゲストハウスってわかんないですかね、ちまさ、その YMCA 的な、青少年がこうの、うん、集まって泊まれるような、な集まって泊まれるとか、すごいバックパッカーが泊まるようなホテルがあるんですよ、そのいろんな世界に。
雑魚寝みたいな。
あ、雑魚寝まではいけないけど、もう、ベッドがあって、もう部屋が超狭くて窓も何もない、
あ、
部屋寝るだけみたいな。
え、それ何、中国語どうしたの？
中国語は喋ん、英語だね、英語。
英語いけんの？
英語も喋んないよ別に。
でも英語の時間寝てたでしょ、テスト中、う
ん、何も B 動詞も何も分かんないけど、
うん、
多分なんか文字、あのワンステイワンステイっつって、
うん、
ワンステイハーマッチっつって、
うん、
で大体通じるよね。
相手中国人？
うん、
でも中国語取ってたでしょ大学の時。
トゥーシューガンしか分かんないね。
中州があって図書館の
ことでしょ、それ。そう。
え？ピンガンジョンミンとか言われる。
ピンガンジョンミンとか分かんないの、それ。
青って隣で返事してたけど。ピンガンジョンミンいたね。
そうそうそう。
はい、
だそんなもんで泊まれたね。だハマチつって何ドルみたいな。あーつって。
あれなの、治安。今ほどなんか反日みたいなことも今ほどなかったのかな、
その時。あの時はだから2000年代、まだまだギリ日本のちょっとまだあれじゃない、まだその日本がまだギリギリ薄皮一枚強かった時じゃない、まだちょっと反日とかまでもなかったね、あの時はね。
普通に普通に接してくれるんだ。
うんうん、普通に
ボられることもなくみたいな。
もう値段書いてある、その、
ああ、もう表示され
て。そうそうそう、
すごいね。
そうだね、
すごいね。飛行機とかも一人で乗れないよ。
どういうこと？
怖くて。それや、パスポートを見せるとかさ、
あ、
飛行機なんつうの、手順とかさ、
うん、
どうしていいか分からない。まあそういうの利用してないからなんだろうけど、
もう普通に人が流れる流れで行けばいいんですよ別に。
そうだよね。でも、うん、なんつうの、そのパッとさ中国空港降りたわけじゃん、
うん、
でそっから一人ででかいリュック背負って、
うん、
さーてっつって、どっち行くかみたいな感じなんでしょう、う
ん、あ、いや、行った時はおやすさんが来てたの、そこに。
ああ、空港に、
うん、
えー、つ
で、
うん、
大連まで行って、
うん、
で大連からはあと一人かな。
え、おやすさんは中国語喋れんの？
喋れて ってる。今は分かんないけど、あの時めっちゃなんか勉強してたね。あっちの人に教えてたのかな、多分。
すごいね。
うん。だあの時だ、2000年の時に大連行った時は、感じたのは、あ、もう、何でしょう。80年代、70年代の日本やなっていう感じだったから。
あ、言ってたね、そういえばね、なんかね、うん、娯楽がねえって。
あの、スケート、だから2000年の前半に行った時に、
うん、
大連でやってたのは、光源氏のあの、スケート、うん、スケボーじゃないね。ローラースケートですから。
あ
ー、ローラースケート場があって、そこでその若いそのカップルみたいな人たちがこのねデートして、
2000年
の2001年とかだ、2000年の前半ですか。
あ
ー、で道路は普通に土だしね。
そう、
道路土だし、脇っちょにある建物のあの日本でいう足場、
うん、
手図じゃないですか日本だと、
うん、
がっつり、
うん、
あっち竹だからね、竹あのだからジャッキーチェーンですよ、マジでリアルジャッキーチェーンだったね、竹やんみたいな。
すごいね、
うん、だ今言ったらもしかしたら日本よりすごいことになってるかもね。
俺社員旅行で中国行ってんだよね、
うん、
そういえば、
うん、
それがね何年前だ、それでも10年前かな、
うん、中国のどこ、
あ、もうなんつ、どこ行ったんだっけ、あれとかなんだっけ、天安門とか
あそこどこだ、まあ、首都ですね、首都、
うん、あとあの千里の
頂上、万里の頂上、
万里の頂上三千里じゃん、
うん、
母を訪ねる三千里ですから、
うん、
その辺じゃない、
あ、
3泊4日とか
北京ね、北京、
北京行った。
北京行った。
そうそう、北京行った。
俺はね、
帰り、
うん、
俺も英語喋った。最後、ガイドさんがもう最後いなくなって、ヘイ、じゃあねっつって、
うん、
じゃあホテル戻っかってなってから、
うん、
じゃあちょっと観光客向けのでかいビル、入ったんだよね、
うんうん、
もうすなんつーのイオンみたいななんかすっげーでけえの吹き抜けになって、
うん
うん、で会社のお土産買うために金俺持ってたから8人の会社だっつって喋、
うん、
れないわけじゃん俺、
うん、
日本語以外、
うん、
英語もダメだし、
うん、
中国語も喋れないし、
うん、
だからなんつーのもうバイトのお姉ちゃんが、
うん、
なんつったらいいんだろう、もうやばい話通じないやつ来たからっていうことで、
うん、
社員のお姉ちゃん呼んできたんだよね、
はいはいはい、
でその人となんか喋ったな、なんか
意外にでも通じるっしょ。
なんかね、すごい、こっちが言うこと全部すごい笑うの。
うん。
なんつうの、向こうは仕事めっちゃなんかきつい感じなんだよね。
うん、うん。
規則みたいな、規律みたいなの。
うん。
すごいお客さんに対して、
うん。
なんか、なんつうの、すごい社員教育されてるような感じなんだよ。その観光客向けの場所だから。うん、
なるほど。
地元スーパーじゃないから、
うん、
だけどね、
うん、
俺の言うことね全部多分とんちんかんなこと言ってたから、
うん、
めちゃくちゃ笑ってたもん
なるほど、
うん、ちょっと嬉しかったよね、だから
ちょっと嬉しいね、
ちょっと嬉しいよね ちょっと嬉しいよね。
ちょっとハニトラにかかる気分わかるよね。
わかるね。嬉しいね。
嬉しいね。
だからあなた笑う女に笑われて嬉しがってたでしょ。
うん、嬉しいね。
で、それと一緒だ
ね。なるほど。
うん、俺もすごい中国 の、 あの女性の社員の人眼鏡かけた ち、うん、ちっちゃい人だったんだけど。
なるほどね、
うん、
全然でも本当にいい何でしょう、反日的な中国にもいるけど、
うん、
まあ俺言った時代的なのもあっかも分かんないけど、でも全然普通よ。
そうだね、
うん、
まあ、
多くの日本人はの人も理解してると思いますが、その一部だからマジで過激な人たちは。
ああ、どうなの韓国は。どうなの
韓国は。行ったことない。
韓国って結構さ、うん、そのスポーツの大会見る限り結構反日だよね、
うん、まああっちはもうプロパガンダ入ってっからね。
なんかね、うん、すごい日本に対してすごく挑発的というかさ、
うん、
韓国も行ったんだけど、
うん、
日韓ワールドカップってあったじゃん、はい、俺ら大学の
油谷さん、
それの緊張があったんだよね、
うん、
向こうにも、
はい、はい
はい。でおばちゃんのパクさんっていうガイドがさ、
うん、
あー日韓ワールドカップの時のとかって俺らが言ったら、いや日韓じゃなくて韓日ですって言われたもん。韓国の方が先なんですみたいな、
ええ、
だからあって俺らもなってあこの人たちは仕事で俺らによくしてくれてっけど、多分腹の底では、
うん、
そのなんつうの 対立してるというか、
うん、
そうなんだなって、なんかすごくこう寂しくなるというかね。
そうだね、
仕事してるのに、
うん、
まあ、そういうことあったよね。
なるほどね、
うん、
まあ、プロパガンダがひどいからね。
まあ、ちょっと敵をね、
うん、
作っとかないと、
うん、
それが自分たちに向かうからね、あの
国。そうそうそうそう、
日本を敵ってやってないとね、
うん、
そうそう、自分ら標的になる。
そう、大変なことだから。そうです、
ありました。
なるほどね、
はい、
まあ、そんな、あ
のめっちゃ風俗の人だ、客引いたホテルの人日本人が泊まる高級なホテルじゃん、日本人泊まるとこ、
うん、
ツアーで組まれてる、
うん、
もう下がもう風俗の日本語喋るおっちゃんだらけ、まっすぐ帰んのとかって普通に日本語で喋りかけられてわってびっくりして。
まあでも多分それももうなんか日本が金持ちっていうのが多分もう終わりかけてきてるからね、多分。
あ、もう誘ってもくれない。
多分だいぶ違くなってんのかなっていう感じは今すごいしますけどね。
ああ、
うん、まあ中国やっぱあれらしいですよ、大阪行った時ちょっと聞いたっすけど、
うん、
最近日本梅毒流行ってるじゃないですか。
流行ってるね。
あれね、やっぱね、中国の人とかね、ガッツガツ来てるらしいよ。
あ、何、あっちからもらってんので
、そのあ、要は中国で梅毒とかなっと日本にわざわざ移すために来るらしいよ。
なんで金かけて、
うん、移すために。彼らは反日だから普通に来るよっつってたよ。
あ
っていうふうに言ってて、
そのコンドーム、
うん、
まあどうなんでしょうね、それは男、梅毒の男中国人が、
うん、男中国人じゃない
?Hey、
うん、
JapHey みたいな、
そうそうそうそう、
生でみたいな、
そうそうそう、そういうので普通に来るらしいよ、ガツガツ
はあ、
なるほどみたいな。
やっぱ中国人に対してもあれなのかね、日本人の女性は。
あれと言いますと、
その心を許すのかね。
まあ銭次第的なところはあるんじゃないですかね、やっぱり。
なるほどなるほどなるほど。 いや、想像だと結構きつめのさ、ツーブロック的なイメージ。
そうだね。
なんつうの？俺らのツーブロックってさ、
はい。
刈り上げじゃん。
はい。
彼らのツーブロックってなんか地肌って感じじゃない？なんか。黒かったやつ。
黒電話将軍的な感じでしょ、要は。
そう。地肌ですごい迫ってくる感じ。
確かに、それはあるね。
それでよくね、まあ、チャイナマネーね。
です。そうです。
ああ、はいはい。
まあ、
なるほどね。
そんな感じですね。
ああ、そうだね。すごいね。
そう。そうなんですよ。そして、ちょっと、話飛ぶんですけど、
はい、どうぞどうぞ。
事故あったの見ました？近
ど
場
こで？
で。
駅んとこ？
駅？
駅前？
違う。
俺らが住んでる。
違う。バイク事
今日
故
の朝。
が、あ、今日の朝あったの？
今日の朝、俺、電車に乗ろうとしたら、
はい。
がっつり事故ってたよ。
あ、本当？
交差点。うん。
それは普通の事故ってこと？
うん。
ああ。
あとバイク事故ってあれでしょ。うちの社長言ってたな、そういえば。日曜
そう。
とかでしょ。
そう。
うん。それ何？
松森のところ、スポパークのところ。
って言ってたよ、あの交差点でって。
そう。
う
あそこさ、ま、なくなったんだよね。
ん。うん。うんうんうん。
バイク事故で。で、これ、半年か1年ぐらい前にも、多分1年経ってないと思うんだけど、バイク事故で亡くなってんすよ、もう一人。
同じ場所で？
あそこ、スポパーク松森挟んで2つこ、交差点あるじゃん。
あるね、手前と。
手前ガソスタのとこと、で、スポパーク松森越えての交差点って2つあるんだよね。
マックの方に続くと
そう。左行くと、マックとかあるとこと、その手前と。そこの2つ。どっちも。で、そこの通りあるじゃないですか。それをずーっとこう、岩切方向にこう来ると、ラーメン屋さんありますよね。で、ラーメン屋さんの、ちょっとその隣に、なんつうのかな、植木屋さんのわかんない？
わかる。ラーメン屋って担々麺のとこでしょ。
そう、タムタンメンがあって、車屋かな？とかがあって、植木屋さんがあるんだよね。そこでも、多分それはだいぶ前だけど、5、6年前かな。そこでも、飲酒で突っ込んで亡くなってんだよね、一人。だ、これ、
多い
で、
ね、なんか。
そこのね、交差点、バイク事故、2連チャンで起きたのがちょっと衝撃だったんですよね。
なんかね、うちの社長言ってたら、なんか U ターンする
そ
ところに突っ込んだとかなんとかって。
う。らしいんだよね、そう。で、20歳ぐらいの専門学校の人かな、バイク。で、うわっていう。で、もう、お供え物が、交差点のとこにバーってあってさ。で、その多分、事故処理の後なんだよね。オイルなのか、血液なのか分かんないけど、そのシミがあってさ、うわっていう感じでした。いろいろ複雑というか、そのオカルト的に見てはいけないんですが、非常にその、何でしょう、っていう。
そうだね。
ダブル
近いね。
め、あの近いんですよ。そう、ダブレンなんですよ。前は40代ぐらいの男性がバイク事故で亡くなってんだよね。 あっちのマック側の方では。で今回はその1個手前で20代のバイクの人が亡くなってると。
へえ、なんだろうね、あの通りね、
うん、見通しいいから逆に
めちゃくちゃいいよね見通し、
うん、だ逆にぶっ飛ばしていきやすいからね。
あの覆面めっちゃいるよね。
いるいる、めっちゃいる。
ダイエーの方から来るよね。
うん、しょっちゅう捕まってるよね。
ああ、
うん、だこれは見る人が見たらなんかいるんちゃうかとかね。
マイラニさん、
ええとかマイラニさんとかその見たら、
うん、
わっていうラーさん、
ラーさん、
ラーさんおいでぼりみたいな、なんかそういうのがあんのかなとかね、ちょっと思いましたよ。
あ、怖いね、なんかね、
うん、怖い
ね、あんだね、そういうことね。
そう、
知らないだけでね、
まあね、いっぱい
結構だね、
うん、結構あるからね。
ああ
っていう、
いや怖いですね、
怖いですね。っていうことでこれあれですね、大沢たかお的なところでちょっとだいぶ脱線したね、これこれ終わりですねこれ。12時超えてるね、これは。
これですか、そのなんつうの、オープニングで終了っていう、
オープニングで今回は終了ですねこれ。
その断機して終わったんだね。
終わったっすね、
本題に入らずね。
ええー、
じゃ、まあまあまあ、あれ次回予告だってしてたよね先週。
まあでも一応大したことないんでハードル低めでお願いしますって言ってたんで。
だから喋りもしないっていう、その斬新
な、斬新な感じで。
そして来週も紹介するか分かんない
っていう、ね、分からないっていう。
いいんじゃないでしょうか。
でも、ね、来週分は多分お便りがあの溜まってるので、それを、
ああ、ありがたいですね、
ご紹介かなと。
そうだね、
ええ、
はい、じゃあそんな感じでいいじゃないですか。
はい、ということでまた次回のポッドキャストでお会いいたしましょう。バイバイ、
バイチャー。